縁結び堀吉がつなぐ大口町と松江市。1、島根県松江市が平成19年度から23年度にわたり開催した松江開府400年祭を記念して松江歴史館がオープンし、平成23年3月19日から5月8日に特別展松江創世記堀吉三代の国づくりを催しました。そこで三代にわたって松江の礎を築いた堀吉にスポットが当たり、松江開府の祖と言われる堀尾吉春公の生まれた大口町も脚光を浴びることになりました。戦国時代から現在に続く松江市と大口町の縁をシリーズとして、今月号から堀尾吉春と金助、堀尾氏の功績とその後の松江、堀尾氏が開いた松江市を知ろうの3回に分けて掲載します。堀尾吉春と金助、祭壇橋物語。大口町で誰もが知っている堀尾氏といえば、堀尾関公園や発見者豊田に銅像がある堀尾金助ですね。そして堀尾金助といえば祭壇橋物語ですが、公園にはよく行くけどあまり知らないという方のために簡単に物語を紹介したいと思います。祭壇橋物語の舞台となった戦国時代、秀吉は天下統一に向け各地で戦を起こしており、1590年天正18年小田原の北条征伐に向かうことになりました。堀尾吉春の長男と言われている金助は小田原城攻めに出陣したのです。18歳の初陣でした。金助の母は出陣する金助の祈願を兼ねて、アスタリング付近名古屋市の小陣川、大正15年に埋め立てられ、その後現在の新堀川となるに架かる祭壇橋から我が子を戦地に送ったのです。しかし金助は出陣した年に病でこの世を去ってしまいました。我が子を失った母が最後の別れの場となった祭壇橋を資材を投じ二度にわたって架け替えた母子の情愛の物語が祭壇橋物語です。また金助の33回忌に二度目の橋を架け替えた際、煮干しに刻んだ息子への思いを託した文章は日本女性三名文として知られています。1958年に結成された堀尾史跡検証会は、1971年の劇団前進座による全国10カ所での公演や、1980年に小学5年生の国語の教科書掲載などを行い、祭壇橋物語の普及活動に尽力されています。こういった活動があるからこそ、この物語が現在でも色褪せることなく語り継がれているのではないでしょうか。大名堀尾吉春では、金助の父と言われている堀尾吉春とはどのような人物だったのでしょうか。大口町に生まれ、現在の堀尾市邸宅跡、父安春とともに岩倉城の織田信康に仕えていましたが、岩倉城が織田信長に攻め落とされると浪人となり、その後豊臣秀吉に仕えました。秀吉の下で武功を重ねた吉春は、高浜城福井県、佐賀城城福井県、沢山城滋賀県と次々に移っていき、1590年小田原北条征伐に向かい、金助を亡くします。金助を失い悲しんだ吉春は、京都市右京区にある明神寺の中に春願院、現在の春光院を建立し、金助を手厚く弔いました。春光院は堀尾氏の菩提所であることから、吉春の 金助を思う気持ちが伝わります。そして小田原の北条氏との戦いに勝利した義春は、秀吉より遠江の国浜松12万石が与えられました。義春は秀吉の天下統一の戦のほとんどに参戦し、秀吉の信頼も厚く、三中楼の一人となっていきました。秀吉が亡くなると、カリスマ的な指導者を失い、大名たちの均衡が崩れ出しました。特に徳川家康は、生前秀吉が禁じていた政略結婚を行うなどして、精力的に政権の主導権を握る動きをしだしたため、前田利家、石田三成らが一層家康に反発するようになりました。義春は秀吉に最も早くから仕えていた古参でしたので、仲裁役として生駒親政、中村一氏らとともに対立する家康と他の四大老五奉行との間に立ち、1599年慶長4年に和解を成立させました。仲裁役として大きな役割を果たした義春は、家康の信頼を得て越前国府中の留守居役となりますが、関ヶ原の戦の後、息子忠氏とともに出雲隠岐を与えられ、ガスタン戸田城、島根県安来市に入りました。その後義春は5年の歳月をかけて松江城とその城下町を整備することになるのです。また著書の伝えるところによれば、義春は容貌端正で性格は温厚、しかしひとたび戦場に立てば勇敢に戦う武勇に優れた人物だったようです。このような傑出した人物だったからこそ、堀吉を一代で大名にまで成長させることができたのですね。堀吉が結ぶ今と昔、名古屋市の祭壇橋は都市開発とともになくなってしまったため、1996年に堀尾関公園が整備された際、堀吉生誕の地大口町に再建されました。この橋は金助の33回忌に架け替えられた2度目の橋を復元したものです。同年、堀尾市の園で2はライオンズクラブと、松江市の松江古城ライオンズクラブは姉妹提携を結びました。堀尾関公園内にて松江古城ライオンズクラブが記念植樹を行い、両クラブは現在もその交流を深めています。2012年の大口町制施行50周年の時には、金助桜祭りに松江城鉄砲隊が祝砲を打ってくださり、松江市長より祝辞をいただきました。また対談橋のあった熱田区の名古屋市立白鳥小学校と大口南小学校とは、1966年11月1日に姉妹校となり、現在でも両校の5年生児童で、年度ごとに行く側、迎える側と交代し、交換会が行われています。このように、堀吉が結んでくれた縁を大切に守っている方々がいるからこそ、縁のあった土地の方々と今もつながっていられるのだと思います。特に、堀尾史跡検証会1958年結成は、祭壇橋物語の普及活動とともに、松江城内にある松江神社の例大祭、市内の円城寺で催される堀尾祭に毎年出席されるなどして、長年松江市との交流を積み重ねています。こうした長い年月をかけて縁を結んでくださっている方々のおかげで、今日も松江市との良い関係が続いているのです。堀尾義春と金助の功績を誇りに思い、今も続く縁を大切にし、公園や史跡を次の世代にバトンを渡せるよう これからも守っていきたいですね。次号では堀吉の功績とその後の松江として、今も松江に残る史跡とともに、堀尾義治、息子の忠氏、孫の忠春らの功績とその後の松江を紹介します。いくつかの写真が載っています。金助公園、松江城、厚さの祭壇橋跡、堀尾義治公園像、松江城大手前広場、大内南小学校所蔵の1966年11月28日に行われた交換会の様子、金助桜祭り、松江城姉様鉄砲隊の写真が載っています。参考文献、堀尾義治と忠氏、松江市教育委員会発行、著者佐々木信郎、松江誕生物語、参院中央新報社発行、著者伊藤秀俊、松江創世記、堀吉三代の国づくり、松江歴史館発行、松江市特産品コーナー、若草再運動、松江藩七代藩主松平不昧公の御歌に由来して命名された松江の名家です。一時途絶えた伝統の味を、三運動の初代が古老や茶人の言い伝えをもとに研究を重ね再現しました。干し柿、松江市の干し柿は約450年前毛利軍によってもたらされたと言われています。甘く濃厚な味わいで、自然天日を利用した伝統を今に伝え守り続けています。ビア・ヘルン、文豪小泉八雲ヘルン先生の名を拝した松江の地ビールです。地元の湧水を使用し、日本人に合う繊細な味わいに仕上げました。松江和紙手まり、松江の手まりは江戸時代に松江藩御殿女中が作り始めたものと言われ、やがて民間に伝わったとされています。画像出展松江発行、ホームページ http://www.kanku-matsue.jp/。 取材、大口町 NPO 登録団体ズーム。